皆さんこんにちは。認定 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口です。この番組は私たち NSP の理事幹事の皆さんの近況報告や最近思っていること、気になっていることなどざっくばらんにお話ししていくインターネットラジオです。毎月開催している理事会にて収録し、当日出席の理事幹事の皆さんと事務局の樋口がその場でのありのままの会話音声をお届けしていきます。私たち NSP 運営チームの雰囲気を感じていただき、横型、シェア型、参加型の時間空間をご一緒いただけると嬉しいです。それではお聞きください。皆さんこんにちは。 NSP のウェルネスラジオ26回目をお届けしたいと思います。今日の出演者をご紹介します。藤原理事長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山中理事、よろしくお願いします。
お願いします。
三上理事、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日ご欠席の理事、阿部理事、鬼沢幹事の南野様には後日また緊急報告を皆さんにお届けするようにしたいと思いますので、今日はこの4名でお届けしたいと思います。11月も中旬終えまして、まだ今回の理事会もオンラインで皆さんそれぞれのところからしてるんですけれども、2ヶ月ぶりになりますので、皆さんの緊急報告をちょっとお話ししたいと思いますが、まずは、神奈川にいらっしゃる藤原理事、いかがでしょうか。
はい、ですね、今日もコロナの国内感染が初めて2000人を超えたという話になっておりまして、コロナ3回目の流行ということで、なんか毎日毎日感染者がすごく多くて、だいたいヨーロッパの1ヶ月遅れぐらいで日本は今まで動いてるんで、この様子だと私は12月は日本もまた緊急事態宣言じゃないかなという感じがするんですよ。そうするとですね、この NSP の毎月の勉強会なんかも、引き続きオンラインでやるしかないと。一旦そうなっちゃうと来年の春までそういう状況じゃないかと思うんですね。だからやっぱり今年はですね、今年度は来年の3月ぐらいまではなかなかこう皆さんで会うこともできないかなと。残念なことなんですけども、相手がコロナじゃお手上げなんで、でも今のところそんな感じですね。で、仕事の方もですから、もうオンラインで仕事する方も増えましたしね。で、海外はやっぱり行けないんで、海外の仕事は縮小した人もかなりいますよね。それぞれ皆さんだからコロナに適応するということをやっていますんで、逆に言いますと、コロナが明けた後って多分、今までとは違いますよね。コロナ明けっていうのは価値観も行動も違ってくるんで、我々 NSP としてもですね、前々から、新しい街づくりのこととかね、健康立国とかいろいろ言っておりましたけど、どうもやっぱりそっちの方向にぐんと行くだろうということで、ですからこのコロナの最中もですね、やっぱり皆さんの横の交流はね、いろんな方法で広めていくことが大事だと思うし、啓蒙活動も大事だと思うし、あとやっぱりこういろんな人たちが、こう頑張ってんでね、応援するようなこともね、大事だろうと。応援ってお金の応援はなかなかできませんがね、精神的な応援とかね、お互いにこう情報交換するとかいうことは大事だろうと思ってまして、そういう広い意味でもたまり場機能ですね、これをやっぱりコロナの間は NSP もやっぱ頑張らないといけないなと、なふうに思っております。政治の方もですね、アメリカ大統領選挙はまだ決まってません。で、日本の方もなんか、安倍さんがですね、もう一回なんかやりたいみたいなこと言い出してですね、なんか来年は今のところ政治はですね、はっきり言って白紙じゃないかと思うんですね、あれ。コロナの様子も、経済の様子も含めて、政治は白紙じゃないかと思うんですよね。だから来年ってやっぱ激動だと思いますんで、しっかりと対応していかなきゃいけないんでね。くれぐれも皆さん健康に気をつけていただくと同時に、コロナ後に向けて、なんかできる準備を積み上げて、特に戦略ですよね。企業としても家庭としてもね、コロナ後どういう方針で臨むかということは、この冬の間にですね、しっかり考えておいて準備していただくことが肝要であろうと、そんなふうに思っております。以上であります。
はい、ありがとうございます。しました、順番に参りましょう。山中理事、いかがで
しょうか。はい、そうですね、神奈川つながりで、横浜に住んでるんですが、 そうですね、まず、ちょっと僕、岡山の方にその、まあ、たまに、たまり場というか、その地元の方に帰ったりとかをしていて、一応この夏と秋がですね、ちょっと2、3ヶ月か帰ったりはしたんですけど、まあ、割とやっぱりコロナ本当どうなるかと恐れていて、で、まあ、今、いよいよまた大変になってきて、ちょっと前にですね、親から LINE が来たんですけど、なんか、ついに地元でも出ましたみたいな感じになって、そういうのがこう、どんどんこう、なんていうんですかね、近寄ってきてる感はすごいあるなっていうのがあって、まあちょっとなんか、僕あんまり気にしてないっちゃ、怒れちゃうんですけど、気にしないんですけど、まあ、動きにくくなるなっていうので、で、まあ、たまり場とかもまあ、その中でやってはいるんですけど、その、まあ、先ほど吉田さんおっしゃってましたように、ちょっとコロナ後に向けてですね、どういうことができるかっていうのを真面目な人と、こう、まあ、漁師さんとかですね、話をしたりとかをしてるんですけど、それと、まあ、仕事の方で言うと、その、まあ、IT 業界というか、その、多分結構仕事が、どうですかね、減ってるような印象すごい多いんですけど、僕最近相談受けた会社さんがあって、まあ、そこは、まあ、ネットでも販売してる、自分で物を作ってるんで、その、お店でも売ってます。だと、その、スポーツショップとかに卸してますみたいな、こう、まあ、ちょっとアパレルっぽい感じの会社なんですけど、なんていうか、僕、久々そういう、こう、ちょっとリアルな商売してる人たちと仕事をする機会で最近、まあ、あって、で、いろいろ現場に貸してもらって思ったんですけど、なんていうのかな、すごく、なんかね、やっぱ分からないっていうだけで相当、こう、ぼったくられてるんですよね、なんか。それで、その、とにかくなんかすごいコストかかってて、で、この会社じゃないともうできないように、その会社のシステムになってるんですよね。で、なんかやろうとすると、もうなんかすごい請求というか見積もりで、もうそれ以外のもう選択しかなくて困ってると。で、もうちょっとコロナで売り上げも本当に半分ぐらいになってるとか言って、で、それなんとか、まあ、その、状況も大変なんだけど、なんかその効率化もなんか全然できてなくてとか言って、その全体のその業務の見直し、その効率の見直しとか、そのシステムとか全体見てるんですけど、なんかね、本当になんか、なんていうんだ、2000年代から10年ぐらい止まってるというか、ずっと昔のやり方でやって、多分こういう会社本当はすごい多いんじゃないかなと思って、ちょっとびっくりしたんですけど、だからなんかこう、知らないっていう、そのあれが強すぎて、わかんないけども全部丸投げしてるんですよね。で、こういうのいろいろあります。あるとかっていうの全然当然知らないので、なんかどういうふうにやったらもっと効率できるの、効率化できて、どういうふうにやればもっとコストが削減できるのかって、やっぱ本当に全くわかんないんですよね。で、その辺をちょっとまあいろいろこう、サポートしてやってるんですけど、本当ね、5分の1ぐらいになるんですよ。その全体のこの毎月の。
5分の1なの
100万ぐらいかかったら20万ぐらいになるんですよね。
そうです
かね。はい。で、それはちょっとね、なんかやっぱりこう、良くないなというか、結構ね、なんか二極化してるのかこう、なのか、本当にちょっとガラパゴス化してるのかわかんないんですけど、とにかくなんか、日本もこうね、IT やっぱ先進国じゃないんじゃないかって、やっぱこう、すごく感じる部分があって、まあこれはいかんなと。で、まあ割と最近新しい会社って結構新しい、なんですかね、サービスというか、もう出してはいるんですけど、やっぱり昔ながらのやっぱ業務レベルで言うと結構 Windows のシステムとか言ってると、古いままで、その世界でずっとやってるんですよね。で、そこの、まあ、新しいの、最近のもっとやっぱ昔のものの格差が激しすぎて、本当に安くてなんか効率よくできるのに、全然現場でやっぱそういう知識ないんで、みたいな感じになってるんで、なんかそれいかんだと。で、まあ、ちょっとこの後ね、三上さん、まちづくりサロンの話もしてもらいたいと思ってるんですけど、その、まあ、僕ちょっとこの前メールで出しましたように、なんかちょっと IT 関係の、まあ、今、例えば機械学習とかね、藤原さんとか、まあ、ブロックチェーンの、子だとか、アイルバさん、アイルバじゃなくて、もう一個の方でやってたりはしますけども、なんかちょっと、本当はなんか難しくない部分ってすごいあるので、その特に AI とか機械学習、とかに関しても、なんか全然知らない方は、こう、なんていうね、自分とは関係ない世界で、こう、どんどん世の中進んでると思ってるかもしれないんですけど、実際そんなことないと、僕は思ってて、で、やっぱりこれからその IT 技術みたいなものってどんどん DIY していくっていうか、自分で、作っていくとかね、その、やっぱり他に全部お願いしますってやったらすごい高くなるんですよね。でも自分がちょっと分かって、ちょっとこれ、自分ではこの部分やりますんで、ちょっと、 それをサポートするようなシステムにしてくださいとなると、本当にそれこそさっきの5分の1とか10分の1みたいな世界になってくるんですよね。で、割と固定費かかって大変な、なんか無駄なコストって無駄なコストだと思うので、なんかそういうのちょっと知識があればどんどんなんか自分で作ったりもできるし、で割と最近ノーコードとかっていうワードも出てきますけど、どんどんエンジニアじゃない人たちがこういろんなことが作れる時代になってきてるので、なんかその辺をサポートするような形でちょっと、まあ勉強会みたいな感じになるんですけど、ちょっと IT サロン的な感じで、なんかこう、専門家じゃなくて、もうエンジニアでもない人でもまあわかる、例えば機械学習みたいなものとかの、ちょっとオンラインの会を取ってやりたいと思ってますので、なんかその、まあ仕事でそういうね、なんか、いろいろこう見て、ああ、こういうふうになってる、どんどんこう、ね、なんか搾取されちゃうんだよなっていうのを見てきてしまって、なんかそれをなんとかしたいなと。で、やっぱり、なんていうんですかね、やっぱコロナで大変なっていうか、もうそれだけではもう、今まではお金があればね、それでも良かったかもしれないけど、やっぱそれじゃダメだみたいな感じになってきてるので、なんか、僕もいろんな共有できればいいなというふうに思っている、次第です。はい。最近そんな感
じ。ありがとうございます。ノーコードは、私もいじったりしてるんですけど、
あ、なるほど。
素人でも、じゃあ専門家さんにはここから頼もうかなとか、
そうですね。
で、逆に触っても
そうですね。
そうですね、
ノーコード使うにも、なんかちょっとした知識いるじゃない？なんとなく。それレベルはやっぱ必要なんで、なんかその辺、うん。そうですね。その辺をなんかこう、恐れずにできるようになれるくらいには、なんか、やれればいいなと思ってます。
はい。ノーコードでできない、ここは専門家だねってのが、区別が自分、
白くて。そうそうそうそう、だからできないとこだけ頼むと本当に一番いいと思いますね。うん、
お互いにとってもいいんじゃないか
な。そうそうそう、うん、はい、はい、いえいえ、ありがとうございます。
すみません、はい、お待ちください
。三上、はい、まず近況からですね。ここのところですね、ずっと、まあ、私水戸ですけどね、水戸の街中っていうのは、国道50号の大通り、4車線の大通りが1本あって、あと裏通りなんですけどね。まあ、パッと見ると、この大通り1本だけって感じなんですけど、その、水戸の街中大通り等魅力向上検討協議会ってですね、ね、水戸の街中大通り等魅力向上検討協議会。まあ、国道ですから、道路管理してる国の人も、あと県、あと市と、あと交通事業者ね、バス関係の人とか、タクシーの人とか、あと商業関係者とかですね、いろんな人、40団体ぐらい入ってもらって協議会を立ち上げて、で、今大真面目に、この水戸の街中をどうしようかと。まあ、大きな方向としては、この居心地が良く歩きたくなる街中に変えていこうと。まあ、今はもう車が威張っててですね。で、ちびちゃんがうろうろしてると危ないっていう感じですけど、それを、人とか自転車中心に、もう大胆に組み替えられないかという協議会を立ち上げて始めたんです。まあ、今、コロナもありますので、街づくりもいろいろ変わってきちゃうんじゃないかと思うんですよね。で、前にもお話ししたように、街が元気だっていうのは賑わいなんて言うけど、賑わっちゃいけないと言われたらどうするんだとかですね。で、あと、いろいろ、まあ、街づくりって主に、まあ、国土交通省とかね、土木的ないろんな基準があって、道路は、歩道は、広場はって、あんまり、やっぱりこの公共施設ですからね、大きすぎちゃいけないし、小さすぎてもいけないと。大体この基準とか需要調査なんかするとちょうどこれぐらいなんていうので作るんですけど、もうこのコロナですと、もうそういう基準だともう融通が効かないからもっとゆるゆるにしなきゃいかんのじゃないかとかですね、いろいろ変わってきて、あと、まあ、賑わっちゃいけないって言われると、じゃあ何が活性化なんだっていうことで、まあ、考え直さなきゃいかんとか、まあ、そんなことも含めてですね、協議会を動かし始めて、実際にはその下に委員会とか部会、 委員会部会全部で5つあってですね、結構水戸の息の良い、まあ、30歳代40歳代ぐらいのたくさん、40人ぐらい集めてですね、集まってもらって議論してもらってるんです。でこれもとても面白くてですね、まあ、もともと水戸にずっといた人もいますけど、なんかやろうとしてる人とか、なんかやってる人であったりするわけです。で、あと、東京で頑張ってきたけど、まあ、なんか理由があって水戸に戻ってきたと。で、そういうみんながですね、水戸に居続ける理由ってあるのって話なんですよね。で、水戸の街中がこんな風になってくれたら、水戸にずっといてもいいよと。じゃあそれって何って。で、それに、地域とかね、その、まあ、街中がそれに答えて変わっていかなかったらいつでも水戸なんか見捨てちゃうよと。まあそれぐらいのつもりでですね、どうしたいかっていうのを考えてくれって、っていうのをやってるんです。で、これでね、やり方で、二つ面白い、取り組みとしてやってるのは、その協議会そのものが、官民連携なんですよね。官と民間混ざってるんですよ。で、官民連携で民主導なんです。私たち民間主導なんですよ。で、普通の官民連携っていうと官主導で、なんかアリバイ作りみたいな会議があるだけで終わっちゃうんですけどね。で、官民連携で民主導。で、そうするとまずですね、普通は私たち散々、行政と一緒にビジョン作りなんかしましたけど、現況があって課題があって、じゃあそれでビジョンを描くという。まあ、普通何のレポートでも現況課題でビジョンがあって、っていうふうになるんですけどね。で、そうすると、これよく言うようなフォアキャスティングってやり方ですよね。現況課題からその先にどんな未来が見えると。いや、それ現況課題の将来に夢がないからビジョンを描こうとしてるのに、現況課題から未来を描いてどうするんだというんで、でも行政ではやっぱできないんですね。で、私たちは民主導で今この協議会を動かしてるから、もうバックキャスティングでやるんですよね。もう若い連中に何が欲しいのって、どうだったらいいのって、もう最初からそっちの、できるかできないは別としてね、何だったらいいんだっていうのをもう出してもらっちゃって、そこから現状をどうしなきゃいけないかっていうふうに遡っていこうというやり方。で、それとですね、まあ、これが一つその行政主導じゃないやり方ですけど、もう一つね、やってて面白いやり、面白いって言いますかね、これ前、谷口さんだっけ？谷口さんの、リーンキャンバスっていう、問題解決のキャンバスのところに、アーリーアダプターの話が出てくるんですよね。でね、やっぱり行政主導だと、マジョリティをターゲットに、みんなが幸せになる街はってやるんですよ。で、PR も底向けだしね、アンケートもみんなに聞くし、で、みんなにとっていい街にしようって言って、結果的に誰にとっても幸せじゃない街ができるということを散々やってきたんですよね。だから僕らは民間だから、みんなのためになんか最初から考えないんですよ。もうアーリーアダプターを狙っていくわけなんです。で、これは、横浜球場の、が今結構客集めてるんですね。で、そのやり方はね、横浜球場は、アクティブサラリーマンにターゲットを置いたんだそうです。で、それで、そういう人たちが行きたい居酒屋とかをこうくっつけていくわけですよね。じゃあ、それが、で、どうなったかっていうと、アクティブサラリーマンしか来なかったじゃないですよね。アクティブサラリーマンが来れば、あの人たちが行くんだったら俺も行かなくちゃとか、男性も女性もついてくるんですよね。彼らがいいっていうのはきっといいんだと。だから、その、横浜球場が狙った、アーリーサラリーマン、そのアクティブサラリーマンっていうのはアーリーアダプターだったんですね。その、嗅覚が鋭いっていうか、目鼻が利くっていうか、まあ、あの人がいいっていうんだったらきっとこの絵がいいに違いないとみんな思わせる、そういう人たちですよね。で、今回のその、ビジョン作りも、その部会とか委員会に集まってもらった若い連中っていうのは実はみんなアーリーアダプターなんですよ。それをコテコテに集めてですね、彼らがいいって言うんだったらきっといいに違いないと。で、結果的にはですね、その、そういった、なんかやろうと、結構勢いのある連中がいいという街を にしようとするんですけど、結果的にはそれって多くの人がね、ワクワクするような、街になるんじゃないかなって。でね、まあ、これもやってて、まあ、たまり場みたいなもんだなと思って、結構楽しくですね、若い連中と。ほぼ毎日ね、もう、でも全部ね、水戸ですけど、まあ、全部ぐらいウェブ会議です。水戸でもですね。だからもうそうするとね、簡単にみんなね、参加しますね。で、まあ、まあ、こういうことやっててね、さっきちょっと山中さんからもありましたが、NSP でもまちづくり関係の、講演をいろいろさせていただきましたけど、今回この水戸の大通りのプロジェクトっていうのは、まあ、私もいろいろプロジェクトやってきたけど、多分ね、もうこれ10年じゃ済まないプロジェクトですから、きっと最後のプロジェクトじゃないかなと思ってるんですよ。私がこう取り組む。で、しかもやってると、この若い生きのいいのがいるから、もうこの次はね、彼らの時代だなって感じもしてきてます。で、まあそんなことも含めてですね、その街づくりサロン、ね、NSP での街づくりサロン、こう実践的な街づくりサロンって言いますかね、みんなこう地域でこう、どう取り組もうかなとか、そんなことをですね、みんなで、ワイワイ、できればなと思ってですね、来週からです。来週からですかね。
来週の25水曜日のお昼ですね。すね12時。
25の水曜日、はい、12時から1時間なんですが、一応11時45分からね、始まっていて、まあ、10分ぐらい先に入った人がおしゃべりしていて、で、まあ、1時から、まあ、ちょっと、レクチャーっぽい話を少しさせていただいて、その後はフリーにディスカッションするということで、まあ、どなたもお昼休みなんで、食事しながら、気軽に参加いただければと思っております。はい。こんな状況です。
ありがとうございます。サロンの関係で、付け足しなど、
どうですか、山中さん、そんな感じですかね。
そうですね。まあなんか、とりあえず、まあ三河さんと話をして、まあこういう、とりあえず最初はこう行こうみたいなのはなんとなくありますけど、まあ参加する人と一緒に作っていく感じでね、やっていければいいなというふうには思っているので、まあ、リモートワークとかでね、今言ってない方であればなんとか昼も参加していただけるんじゃないかなと思っていて、まあ、とりあえず平日の昼間なんですけど、はい。やろうと思ってます。で、僕のはちょっと平日の夜に、またやろうと思ってますので、また連絡します、それは。
はい。はい。ありがとうございます。こういった形で、3月のあたりまでは、オンラインが多くなってるんですけども、オンラインだからこそ、ことも、私たちもやりながら見えてきてるので、引き続き会員の皆さんと一緒に、交流しながらいきたいと思いますが、最後にこれだけは言いたいってありますか？ない。
あれ、樋口さんの近況はなんとなく。
あ、そうそう。
あれだね。
報告ですか。私の近況報告ですと、先ほど理事会でお話ししましたが、昨日小田原の事務所にですね、地方から車で行きまして。コロナ対策もあって、どうしても、まあ、小田原に行かなければいけなかったので、新幹線を使わず車で行ってみようと思って、4時間ぐらいですかね、片道。はい、行ってきました。はい、久しぶりに、NHK ではないんですけども、マスクルスの皆さんとも久しぶりに交流をしましたし、もちろんマスクをちゃんとしっかりして、昼間ですから、お食事ですし。団らんをして、また片道で帰ってきたんですけど、その途中に久しぶりに富士山を車を走りながら見て、来年はあけぼのっていうふうに藤原先生もおっしゃってますけども、いろいろな風景をまた見るのもいいなと思った次第です。はい、
すごいね、4時間自分で一人で車運転してきた。
運転好きの人には気分転換にいいと思います。はい、
ご苦労様でした。
藤原理事も遠山
4時間で行けたんですね。
はい、
遠山も4時間ぐらいでしょ。 もう4時間以上ですか、遠山の方が遠い。で
も4時間から4時間半。
それがすごいですよね。新潟より遠い。
まあちょっとあそこはね、遠いんですけど。
道が行きにくい。うん、あ、藤原さん全然行ってないですか、遠山は。
基本的には一切。
ああ、そうなんですね。
車移動、あの安全運転であれば、またコロナ後、ちょっと変わってくるかな。
まあコロナ明けたらまたあちこち行かな、ね、うん、ギリ変えちゃってるし、
うんうん、普段街中の話になると普段は車基本的にあんま乗らないんですけど、ちょっと移動するときにまあ車便利だなっていう感じですかね、
うん
うん、はい、基本は徒歩で生活してます、
うん、はい、いいことですね、
驚かれてますけど徒歩で
なんか最近あれですね、なんかホンダが自動運転のなんだっけ、3のやつを出すんでしたっけ、これが
言ってますね、
ね、あの高速のなんだっけ50キロ以下だと自動運転できるんでしたっけ、なんかあれよね、
私もこの間あるね外国の車乗せてもらいましたら、
うんうん、
高速道路でウインカー出すと自動的に車線変更してくれるんですね、ハンドル触らないでも、車もありますよね、うん、まあでもどこまで自分でやるかって自分が決めることだから、うん、ね、どんな全自動だって自分が怪しいため自分でハンドル握るわけなんで、うん、まあまあ実はいろいろあっても本人次第だと私思いますよ。
マニュアル好きの人は今もマニュアルですしね、
ね、え、あのミッションもね、うん、マニュアルミッションでやってるし、
なんかやっぱり気持ち悪い感じがするな自動運転って、
かえってストレスですよね、ちゃんとこれ動くのかなと思ったらさ、自分のハンドル握ったら絶対楽じゃない
か、うん、あと、あれも決着つかないんでしょ、もし運転していて目の前に人がいる、
ああ
でここで今度ブレーキを踏むと自分の乗っている子供の方が危ないとかね、なんか、
うんうん、
じゃあ機械は何を選ぶんだろうなとかね、
うんうん、全然決まってないじゃないですか。
そんなのほ、
ね、だから高速道路はね、いいかもしれないけど、やっぱ一般道は相当先だと思いますね。そうですね、
あ、無理ですよね、
うん。
ちょっとの段階ではね、
うん。
生活道路なんか絶対無理ですよね。
う
ん、
それでもあの国が導きっていう衛星をどかどか6発ぐらい上げてるでしょ。自前の GPS 衛星。あれはいつもに、ね、あの、外国のと違うから、いつも日本の上うろうろしてるから、あのなんだ、精度的には3センチとか言ってますよ、
うん、
ね、そうそう、精度はいいんですけど、でもほら下が凍ってたりすることあるんじゃないですか変な空気があったりね、うん、誰か出てきちゃった、
あとみんながそれ持ってない
んで、
そのうちなんか、
うん、
そうそうそう、あの飛行機とかもそのうち空飛ぶ方が早いんじゃないかと思ってるんですけど、
なんか
完全自動運転をね、うん、やるより、
うん、本当空飛ぶ車なかなか、うん、
そうそう、空間の方が、うん、避けるとこいっぱいあるじゃないですか、
ねえ、3次元
地上だと横にして、うん、3次元だから、うん、その可能性高いと思ってるんですけど ね技術的にはできそうですけど、法律的とかそういうのが分かるんですよ、
まああと10年ぐらいの間には動くんじゃないですかね、
うん
うん、空飛ぶ乗り物もね、
そうですよね、その方が自動になりそう、
免許証もカードじゃなくなるみたいですよね、
うん、
免許証あるじゃないですか、カ
ード、ああなんかスマホ
で、でも6年後とかなんかでしょ、
うん、
そんなにか
かるんですね、うん、なんかそれが先の話じゃない、
結構その、うん、民間同士は割と進んでましたけど、行政官も、行政と民間の契約もその、なんで、その、電子的な契約書。だから、そうすると、ハンコいらないんですよね。あれ、変な話ですよね。あの、ハンコを押すっていうのは、その、書類に押すっていう約、あの、規則だから、書類じゃなければ押さなくていいんだって言うんだよね。変な話だよね。メールで送ればハンコいらないって言うんだよな。なんか変な話だなと思うけど。でもまあ、その、ハンコなくなったり、すると、いろいろね、うん、うん、いろいろ変わるのかな、紙でやる必要なくなっちゃうっていうのは増えるでしょうかね。
うん、
まあ、とにかく書類が多すぎるんですよ。 観光の以前に書類が多すぎるんです、なんかね。
はい。長引いちゃいましたけど、先生からメッセージいただいて終わりにしました。
はい、今月も理事の皆さんありがとうございました。まあ、なかなかね、コロナで動きにくいところでありますけども、まあ、コロナ後を見据えていろいろ戦略的に考えて動いていかなきゃいけないんで、NSP 全体としてもね、これからも本当に頑張らなきゃいけないんで、会員の皆さんの協力を得ながらですね、頑張っていきたいんで、どうぞ年末もお元気にお過ごしいただくと同時に、オンライン上のいろんなね、行事も皆さん積極的に参加していただいて、まあ、息吹をね、共有していければと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。